ートの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。8月10日は1978年に拉致された田口八重子さんのお誕生日です。今年58歳になられます。一日も早い帰国のため全力を尽くしていきます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。8月5日中国の北朝鮮に対する姿勢変化について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
8月4日付の読売新聞にアメリカの著名な国際政治学者でありますジョセフ・ナイが論評コラムを寄稿いたしまして、そこで中国の北朝鮮に対する姿勢変化についてジョセフ・ナイが書いた論評ということでありますが、今アメリカが中国の北朝鮮政策というものをどういうふうに評価しているかということを知る上で非常に参考になる論評であったと思います。ジョセフ・ナイは民主党カーター政権下で国務次官補を務めたことがありますし、また同じく民主党のクリントン政権下では国防次官補を務めました。したがって、現在の民主党オバマ政権の対外政策にも、よく通じているという、そういう人物であります。したがってそのジョセフ・ナイが、どのように中国の姿勢を評価しているかということは、現在の、アメリカがどのように中国の姿勢を評価しているかということを知る上で相当参考になるということになります。ジョセフ・ナイの分析というものは、まず非常に第一に重要なことは、今中国が明らかに北朝鮮に対しての忍耐というものを失いつつあるんだという、そういう評価をしているということだと思います。で、今アメリカから見てますと、中国の指導者っていうのは、今の北朝鮮の、若い未熟な指導者である金正恩という人、金正恩第一書記についての信頼というのがですね、少なくとも小さいと、前の金正日総書記、総秘書に対するのに比べて、信頼が薄いということになると。さらに、今の中国の指導者たちというのは、北朝鮮が中国にもたらす危険性といいますか、危険というものについて認識しているんだと。これがジョセフ・ナイの分析の重要なところの一つであります。というのは、例えば北朝鮮が今後も継続して核実験を続けるようなことがあると、韓国あるいは日本でもですね、核武装への要求というものが高まるかもしれない。これは明らかに中国にとって 危険な状況を意味するんだということになります。あるいはもう一つ危険というふうに今中国が認識しているだろうと考えられることは、今年1月から3月にかけて北朝鮮は様々な挑発的行為を行いました。まあ、特に3月以降はその挑発的な発言というのが非常に目立ったわけでありますが、まあ、そういう挑発的な発言に加えて、まあ、仮に2010年のような挑発的行動、まあ、2010年には天安、朝南という船を沈めたりですね、あるいはヨンピョン島で砲撃をするということがありましたが、そういう挑発的行動というものが重なった場合にどうなるかと。まあ、今度は韓国が非常に強力な対応措置を取るということが十分考えられるわけですし、まあ、その結果として、まあ、朝鮮半島の戦争の危険というものも当然出てくるし、これは中国の安全保障に当然直接的な影響を与えるということになるわけですから、まあ、そういうことを非常に今中国の指導者たちは懸念していると、心配し始めているんだということであります。で、実際、ジョセフ内のまあ判断といいますか分析によればですね、中国の雰囲気はもうすでに変化し始めていると。まあそれの極めて明確な証拠として挙げられるのはですね、本来であれば中国は公式の同盟国である北朝鮮の指導者をまず最初に招くべきであると、招待すべきであると考えられるのにもかかわらずですね、今回6月に韓国のパク・クネ大統領が中国をまあ訪問したわけでありますが、まあ、中国は北朝鮮の指導者よりも韓国の指導者を先に招いたと、招待したということになりますので、まあ、これ自体今の北京の中国の雰囲気というものが変わってきているということをよく表していると、そういう分析のもとで、ジョセフ・ナイは提案をしているわけでありますが、アメリカと韓国両国に対しては、まあ、仮に将来金正恩政権が崩壊することがあった場合にはですね、米軍あるいは韓国軍が中国国境近くまでは進駐しないということを、もう今の段階から中国に約束すると、確約をするということが非常に重要であると。で、一方中国に対しては現時点で北朝鮮の、まあ、有事に関する協議というものをアメリカや韓国とも、まあ、静かに始めることを、まあ、検討するということでありますが、まあ、こういう提案をしてますが、実は大変興味深いのは、このジョセフ・ナイの提案の同じような話が今年に入って中国で、いろんなところで語られるようになってきていると。まあ、すなわち仮に統一ということになってもですね、韓国軍あるいは米軍が中国国境近くまで進駐しないんであれば、その統一あるいは北朝鮮の崩壊というのを受け入れてもいいんではないかという議論が、まあ、中国でも今出始めているということになりますので、いずれ将来にはこういう話が現実のものになる可能性も当然あるということですし、まあ、それは大変北朝鮮に対して大きな圧力ということになると思いますので、北朝鮮はそれを避けたいのであれば一日も早く非核化に向けた具体的措置を取ることが必要とされるということになると思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けて、どのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は松本京子さんの事案についてお伝えします。松本京子さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。2006年11月20日、17人目の拉致被害者として認定されたのが松本京子さんです。松本京子さんは鳥取県米子市に住んでいました。1977年10月21日夜、京子さんは自宅近くの編み物教室に向かうために家を出て以来、 消息を絶ちました。日本政府は、北朝鮮によって拉致された疑いが排除されない事案であると判断し、2002年10月の日朝国交正常化交渉第12回本会談、および2004年に行われた日朝実務者協議において、北朝鮮側に情報提供を求めました。これに対し、北朝鮮側は、京子さんが北朝鮮に入ったことは確認できなかったと回答してきました。しかし、拉致現場の目撃証言などから、北朝鮮による拉致であることは明らかであり、日本政府はそれまでの調査の結果を踏まえ、2006年11月、京子さんを拉致被害者に認定しました。そして、北朝鮮側に対し、京子さんの即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきていますが、これまでに回答はありません。京子さんのふるさと米子市では、同級生を中心に早期帰国実現に向け支援活動が行われています。また、京子さんの帰りを願って、鳥取県と米子市は連携して拉致被害者支援協議会を設け、生活面から仕事、学校まで支援活動を整える準備を進めています。日本政府は、松本京子さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、松本京子さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、市川修一さんのお兄さん、市川健一さんと、拉致被害者、増本留美子さんの中学校同級生のメイソン S 元子さんからのメッセージです。このメッセージは2013年2月に収録したものです。市川修一さんと増本留美子さんは1978年8月12日、鹿児島県の吹上浜で一緒に拉致されました。それではお聞きください。
修一元気ですか？兄ちゃんだよ。日本からの放送、ふるさとの風の短波放送を修一が聞いていてくれることを願ってお話しします。修一がルミ子さんと吹上浜海岸に夕日を見に行き、失踪してしまった34年前に大捜索した当時のことが今でも鮮明に浮かんできます。本当につらかった。地獄のどん底に突き落とされた思いでした。韓国に亡命していた北朝鮮元工作員の証言で、周一たちが拉致され北朝鮮で生活していることが分かったとき、我が家の中に希望という大きな光が差し込んできた思いでした。周一の生存を喜び、みんなで泣いてしまいました。周一たちが北朝鮮にいると分かっていても、なかなか救出できない現状に焦りと憤りを感じます。必ず救出し、会える日が来るまで戦い続けていきます。周一が勤めていた電電公社も当時社を挙げて捜索に協力してくれました。今でも当時の公社の人たちに会うと周一のことを心配してくれて、周一さんの帰国をみんな待っていますよと温かい声をかけてくれます。被害者家族は救出を願って全国各地で戦っています。日本の国民の皆様方も、 被害者を返せと声を上げてくれています。周一の同級生の花群香織ちゃんも高山こうちゃんも周一たちと一緒になって、あ、兄ちゃんたちと一緒になって戦ってくれています。本当にありがたいです。最近政権も変わり、日本政府も総理大臣、拉致担当大臣、そして全閣僚と共に拉致問題解決のために取り組んでくれています。北朝鮮当局は拉致問題に耳を傾けないばかりか、国際社会の警告を無視し、核実験、ミサイル実験を行い、国際社会から孤立を深めていっています。そのために北朝鮮の国民は食料不足で苦しんでいるのです。北朝鮮当局が早く目覚めて国際社会の一員となり、仲良くしてほしいと強く願っています。5年前に自宅も店舗も取り壊し、自宅を新築しました。周一の部屋も用意してありますよ。周一が知っている自宅の周りに残っているのは、桜の木と池のある庭ぐらいかな。山間部に囲まれた田舎町。夏は木々の間から吹いてくる涼しい風の中での生活。周一もこの風景を覚えているよね。一刻も早く周一たちを救出し、家族が楽しく生活のできる日の実現を目指し戦っていきます。絶対に希望は捨てないでください。体を大切にしてください。必ず救出します。兄ちゃんより。
続いてメイソン S 元子さんからのメッセージをお聞きください。
ルミコさん、市川さん、お元気ですか？清水中学校を覚えていますか？教室からは稲荷川が見え、正門の前には太鼓橋がありましたよ。私はその中学校の同級生である旧姓重元子です。1年生の時、ルミコさんと同様卓球部に入部しました。ルミコさんはサウスポーで、入部当時から上手でしたよね。その反面、私は顧問の先生に真面目に素振りをしてないと叱られ、1週間余りで退部しました。私自身は真面目に取り組んでいたつもりでしたが、ということで同じクラスではなかったのですが、その後も廊下ですれ違うとお互い声をかけて過ごしていたような気がします。ところで早いもので、私たち同級生は今年還暦を迎えます。50歳の時、卒業後初めて学年の同窓会を開催しました。実はその2、3年前から同窓会までにはルミコさんたちが帰国できるよう、同級生で署名活動など街頭で始め、ルミコさんのご両親やご兄弟にお会いしたり、お電話でお話をしたりする機会も多くありました。先日も弟さんの照明さんと一緒に山形への横で署名活動に参加して、鹿児島市民にご協力をお願いしましたよ。辛い寂しい日々に一日でも早くピリオドが打てますよう、新安倍内閣に期待したいですね。私たちは決して諦めてはいませんので、ルミコさんたちもお体にはくれぐれも気をつけて、日本に必ず帰国できるという信念を持ち続けてくださいね。
市川修一さん、増本ルミ子さん、お聞きいただけましたでしょうか。市川修一さんのお兄さんの健一さんと、増本ルミ子さんの同級生のメイソン S 元子さんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって 一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府は北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。